それではただいまから2021年4月4日礼拝を始めたいと思います。ご起立できる方はお立ちください。それでは前奏をもって礼拝に備えましょう。礼拝への招きの言葉、詩編95編1から3。さあ主に向かって喜び歌おう。私たちの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝を持って御前に進み、賛美を持って主に喜び叫ぼう。まことに主は大いなる神、すべての神々に勝って大いなる王である。それでは新生歌60番雨口言葉にて賛美します。ご一緒にお祈りしたいと思います。新生歌の826ページオレンジ色のところにございますのと、前のスクリーンにも映されておりますのでご覧ください。主の祈り。
天にまします我らの父よ、我が子は皆をあがめさせたまえ、御国を光らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪も許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものであればなり。アーメン。
それでは初めにお祈りさせていただきます。愛します天の父様、新たな年新年を迎えることができ、本当に北の教会にとっては本当に素晴らしい一年を迎えられとしております。どうかあなたが無目である一年間を通して一人一人があなたによってまた導かれたことを感謝します。どうかまたこの1年、どうか山本選手を迎え、本当に1年をまた始まらんとしておりますけれども、どうかあなたがこのところに全て行ってくださり、一人一人をあなたが導いてくださいますようにお願いいたします。また礼拝においてはいろいろと準備があります。そしてまたこのために準備してくださった一人一人のうちにも感謝します。どうか新たな一年をあなたが導いてくださいますようにお願いいたします。またコロナになっていろいろと不便なところがありましたけれども、どうかまた一年、どうかまた良き年でありますようにあなたが導いてください。またこのところに来ようとしている人々のうちにも、どうかあなたがその途上をお守りくださり、そしてまたこの礼拝に出席できない一人一人のうちにも、どうかあなたがそのところへの礼拝、どうかすべてお守りくださいますようにお願いいたします。これからのひとときあなたにお委ねいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
どうぞお座りください。 それでは賛美します。新聖歌の426番、世にはよくとも。新聖歌の同じくオレンジ色のところ800、826ページ、前のスクリーンにも映れておりますのでご覧ください。使徒信条。
我々は天地の作り主、全能の主なる神を信ず。我々はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、かつてより光りて、生ける者と死にたる者とを騒ぎたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、心地への命を信ず。アーメン。
それでは続いて今月の蓋をしたいと思います。新生花の397番、陶器組合。
新生花には載ってないです。
聖書の箇所をお読みください。ヨハネの福音書11章17節から27節。2017では205ページ、新約聖書の205ページ。それではお読みいたします。ヨハネの福音書11章17節から。イエスがおいでになると、ラザロは墓の中に入れられてすでに4日経っていた。ベタニアはエルサレムに近く、15スタンディオンはほど離れたところにあった。 マルタとマリアのところには兄弟のことで慰めようと大勢のユダヤ人が来ていた。マルタはイエスが来られたと聞いて出迎えに行った。マリアは家で座っていた。マルタはイエスに言った。主よ、もしここに置いてくださらなかったら私の兄弟は死ななかったでしょう。しかしあなたが神にお求めになることは何でも神があなたにお与えになることを私は今でも知っています。イエスは彼女に言われた。あなたの兄弟はよみがえります。マルタはイエスに言った。終わりの日のよみがえりの私の兄弟がよみがえることは知っています。イエスは彼女に言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことはありません。あなたはこのことを信じますか。彼女はイエスに、はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。以上です。それではこのところから辻先生より言葉をいただきます。
おはようございます。
おはようございます。
修法に昨年のこの礼拝、無国の時にですね、辻先生の説教から始まりましたと書かれておりますが、非常に、恐縮しております。そして今ちょうど前に座ってこの新しい、年間標語ですか、見せていただきましたら新しい器となってますが、少々古い器で恐縮でございますが新しい出発をなさる岸和田北聖書教会、また兄弟姉妹山本先生を含めてですね、この新しい器を汚すことのないように今日一日努めさせていただけたらと願っております。まず今日ちょっとこれをご覧いただきたいと思うんですが、ちょっと小さいでしょうか、生老病死、生きる死ぬ、生きる老いる、そして病を及び死を迎える、生老病死という言葉があります。この言葉はですね、実は仏教の教えから来ているそうですが、人が生きていく上でですね、人が生きていく上で、どうしてもこの免れることのできない4種類の、苦しみといいましょうか、戦いがある、生きることも含め、そして老いることも病も死も、人が長い短いにかかわらず生きていく上でですね、全員みんなが経験しなければいけない点ではないかと思いますね。この事実は私たちはもう認めざるを得ません。生かされているということはまさにこういうことなんだ、そして最後に死を迎えなければいけないというのが私たちの現実でもありますね。これを覚えながら、しかし聖書はこの死という最後の大きな問題である死という問題に、私たちにとって本当に大切な解決といいましょうか、死の先にある希望がすでに聖書には語られているということ、ぜひそれをですね、私たちは 覚えたいと思います。でこの苦し聖書では苦しみは苦しみのままでは終わらないということを、まあ、今日お読みいただきましたこのヨハネの福音書11章にも記されているところであります。今日このことをですねヨハネ福音書11章、まあ、全体は長い章でもありまた、大切なことがたくさんあります。今日は全面的に語るわけにはいきません。そこで、今朝はこの箇所から2つの御言葉2箇所の御言葉を取り上げながらご一緒に考えたいと思います。そして、イエス様のよみがえりを本当に心から感謝をしたいと思っています。まずこの読んでいただきました箇所はちょっと途中ですが最初に11章の1節からご覧いただきますと、特に取り上げたいこの御言葉は1節からでの最初のところにありますようにこの4節5節の4節のまあ特に言葉ですね。もう一度4節をお読みしますと、これを聞いてイエスは言われた。この病気は死で終わるものではなく神の栄光のためのものです。それによって神の子が栄光を受けることになりますと、イエス様がおっしゃった言葉であります。まあ、この前には1節からのこの解説が少し必要かと思いますね。改めて見ていただきますと、まあ1節、さてある人が病気にかかっていた。病のことがまずここで語られていますね。ある人、どういう人かと言いますと、ベタニアのラザロである。ベタニアはマリアとその姉妹マルタの村であった。でこのマリアについては他の福音書にも記されていますが、2節、このマリアは主に香油を塗り自分の髪で主の足を拭ったマリアで、彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主よご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気です。そして5節もちょっとご覧いただきますと、イエスはマルタとその姉妹ラザロを愛しておられた。11章前半のこのような御言葉を拾いながら見ますと、このマルタとマリア、そしてその弟のラザロがベタニアにいたと。そしてこのまあ、お姉さんと弟、この3人はイエス様から本当に愛されていた。イエス様もしばしばこのお宅にですね訪問をして、いろいろと交わりがなされていた。まあ、このように5節のようなこの御言葉は非常に素晴らしいですね。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられる。まあ、私たちはクリスチャンとして全員が愛しておられるということですが、あえて名前を挙げてですね、あなたとあなた、イエス様に愛している、まあ、イエス様から愛されているご家庭、そういうご家庭もまあ多くありますし、当然我々主を信じる者はイエス様から愛されているわけでありますが、あえてこのように記されているということは素晴らしいことですね。イエスはマルタとその姉妹ラザロを愛しておられた。しかしそのラザロが今非常に重い病気で死の床についているという現実、それに対して3節ですね、姉妹お姉さんたちはイエスのところに使いを送っていった。主をご覧ください、あなたが愛しておられるものが病気ですと言い送ったのであります。それに対して4節5節、 6節まで、まあ、5節はあの別ですが、4節をもう一度読みしますと、これを聞いてイエスは言われた。使いの者の知らせを聞いたんです。愛するラザロが今もう死の床にあって非常に危険な状態である、そういうニュースを聞きました。しかしイエス様はどうでしょう。この病気は死で終わるものではなく、神の栄光のためのものです。それによって神の子が栄光を受けることになります。この病気は死で終わるものではなくというのは、少しこのいろんな聖書の翻訳をご覧いただきますと、違ったようにも受け取れる翻訳になっていますね。古い文語訳ではですね、この病は死に至らず、まあ、それはこの病では死なないという意味のことが強調されていると思いますが、この新改訳の2017年版では、この病気は死で終わるものではなく、死に至らずというのと少しニュアンスが違うように思いますね。死ぬかもしれませんが、あるいは死でしかしそれで終わるものではないという表現ではないですか。病のことがあり、そして死のことがあり、これは私たちにとって、まあ、あの老いも若きも非常にこの大変な経験の中にあって、それぞれが本当に痛みを覚えることの多いものでありますね。まあ、死ということについて私自身、まあ私個人的な非常に最近感じたことなんですが、私の机の前に、あのご存知のデジタル式の時計が今ありますね。針の回るんではなしに数字の出る時計、そして湿度や温度も同時に出るという、ちょっと小さいのが机の前に置いてあるんですが、でなんとなくそれを見ていますとですね、あの何秒だというのまで出ますよね。秒がちょっと動いてます。私これ非常に気持ちいいのが、テレビやラジオの時報とですね、あのその電波時計ですから、ピタッとそれが合うというのが非常に気持ちいい経験をしてるんです。もう家の時計全部出すから、昔のあの時計から変えて電波時計に全部してるんです。気持ちよいというその爽快感を味わってるんですが、それを見ていますと、秒針までがですね、秒針じゃない、秒の数字が動いてますから、どんどん動いていきますね。動いているのを見ながら、まあなんとなく動いてますから目がそこに行きました。見ていますと、まあまさに秒速で動いてるんです。早い勢いで数字がどんどん変わっていくんです。当たり前ですけどね、当たり前です、秒速で動いています。で1分なんていうのはすぐに済んでしまいます。改めてそれを見ながらですね、うわ、こんなに早く時間が経過してるのかとびっくりしましたですね。ということは、私の自分自身の滅びもこんなスピードで進んでるのか。まあ、これは私だけではないです。皆さん同じように、あの、まあ、お家でそういうのありましたら、ちょっとご覧になってください。早いですよ、あれ変わるのが早いですよ。当たり前といえば当たり前なんですが、改めて、いや、自分がこんなスピードでこの滅びというか死というか、それに向かっているんだなということを感じることができました。まあ、私たちはそんな現実の中に置かれています。で、今ラザロも病気、重い病気で死にかかっている、死のとこにある。そこで姉妹たちはイエス様をおいでいただいて、イエス様に手を置いて祈っていただければ、この病が癒される、そのことを願っていたわけでありますね。ところが6節、まあ、イエスがこういうことを4節のようなことをおっしゃって、5節はまあ確かにこの3人を愛しておられたということが書かれているんですが、6節、しかしイエスはラザロが病んでいると聞いてからも その時いた場所に2日とどまられたというんです。2日ともとどまられた。すぐにおいでにならなかった、おいでくださらなかった。マルタとマリアをおよびその弟ラザロを愛していたにもかかわらず、知らない人でもありませんし、いろいろと今までも良き交わりが与えられていたこの家庭、その期待の男の子、男の兄弟ラザロがもう死のところについている、その知らせが来たにもかかわらず、なぜイエス様はすぐに行動を起こされなかったんでしょうか。そのイエス様の目的は確かにその4節に記されています。ラザロの病気は認め、あるいは死を迎えなければいけないかもしれません。でもその死で終わることはない、死で終わるものではなく、神の栄光のためのものなんですというのがイエス様のお考えだったんです。人の病も死も、先ほど挙げましたように、この生きることも老いることも、病にかかることも、死を迎えなければいけないことも、イエス様にとっては全て神の栄光のためのものなんだというのがイエス様のご判断。また私たちに知らされている、まあ、私たち自身では考えることのできない新しいこの生き方といいましょうか、考え方といいましょうか、信仰といいましょうか、それが与えられているんです。ただ私たちはそうではなかなか難しいです。やっぱりイエス様にお知らせするということは、すぐおいでいただきたいと、手を置いて祈っていただきたい、癒していただきたい。我々が病気にかかった時に祈るのはやっぱりそういうことです。自分自身のことのみならず、家族やまた教会の兄弟姉妹方のための祈り、それはもちろん必要です。癒していただきたい。しかしイエス様のお考えはそうではなかった。この時ではラザロの病についてはそうではなかったということも知らされています。ここで私たちは大切な大きな教えを覚えることができるんではないでしょうか。神様を信じる者として今私たちが共に礼拝を捧げています。しかし心得なければいけない大切な点は、自分の願いだけを神に訴えるだけでは本当の意味での祈りということが言えるでしょうか。マルタとマリアもですね、本当にラザロのことについてぜひおいでいただいて癒していただきたいと願いました。彼女たちも祈りました。また知り合いの人たち、そういう人たちも本当にこのラザロのために祈ってくださったことでしょう。しかし本当の祈りというのはそうではないということを、ここでイエス様が私たちに教えておられるところではないでしょうか。神の栄光のためのものです。そのことを私たちは実は祈りの中でそのことを知らされる必要があるのではないかと思いますね。なかなか難しい。今現実にそういう戦いの中に置かれている方にとって、ああそれは幸いですね、神様の栄光のためですよ、なんて言えるもんではないですよね。そんなことをとてもないですけど言えるもんではありません。これはイエス様だからおっしゃって、この言えると言いましょうか、そういうことではないかと思います。私たちは本当にその方が癒されるように祈り、また、神様どうぞあなたが見ておいてくださいと祈ります。でも祈りの中において本当にこのことが神様の栄光のためになる、神様の栄光のためにこの私たちが祈りにこの導かれているんだ、あるいは祈った方が病の中で癒されないでラザロのようにですね、死を迎えなければいけないことも多々あるわけですね。 でも私たちは祈りの中から本当にイエス様のおっしゃったことを覚えるということは大切です。すぐに理解できないかもしれません。なかなか難しいことかもしれません。先ほども主の祈りをいたしました。神様の御心が天で行われるように地でも行われますようにと、御心がこの私たちに生かされているこの社会や教会や家庭の中に、職場の中に生かされるように御心がなされますようにと私たちは祈っていますし、イエス様ご自身の祈りも、特にこのイースターを前にしてですね、あのゲッセマネ、十字架を前にしたあのゲッセマネの時の祈りを皆様よくご存じだと思います。一箇所ルカの福音書をちょっと開いていただきましょうか。ルカの22章42節、イエス様のゲッセマネの祈りの御言葉が記されています。これは他の福音書にも、少し微妙な違いがありますが、イエス様のこの苦しい祈りがなされています。22章の42節、父よ、御心ならこの杯を私から取り去ってください。十字架の苦しみをこの杯という表現で私から取り去ってくださいとまず祈っています。しかし私の願いではなく御心がなりますように。イエス様の祈りは本当にこのような祈りを私たちに教えてくださっているのではないでしょうか。イエス様に祈ることによって全てが叶う、それはないですね。ありません。祈りの中から私たちは何を学ぶ必要があるんでしょうか。自分自身の祈りの中から神様の御心がなされる、この私の今いろんな戦いや、あるいは病の中、そういうことに置かれるかもしれません。そんな中にあっても本当に祈りの中から神様はどのように導いておられるんでしょうか。若い方にはちょっと馴染みがないかもしれませんが、クリスチャン作家の三浦絢子さんという、私たちの年代には本当に馴染みの深い方です。今でも、多くの方に読まれていると思いますが、彼女ももう若い頃から、病気の連続でしたですね。で、一時癒されて結婚に導かれ、そしてあの朝日新聞社の評点に、今から50数年前ですね、もう50数年前の話ですが、評点に、一等合格当選をしたという、それで作家として、クリスチャン作家としてですね、それを活動、多くの著作を残されました。しかし最後もやはりいろんながんを患い、いろんなことを経験し、ご主人の三浦光代さんに本当にいろんな面で助けられましたが、最後の頃の著作にですね、この病をも賜物としてという題名の本もあります。この病をも病気をも賜物、神様から与えられたものとして受け止めていますということ。まあでもしかし彼女はですね、本当に用いられた方で、結局77歳で召された。ご主人はもう90近くまで、その後光代さんは生かされました。お二人ともご夫婦とも本当に神様に用いられたこの人ですが、お二人とも病の中で戦っておられた方です。この病をも賜物として受け止めていますということをこの証しとして書かれています。神様の御心がこのご夫妻を通してですね、本当に表された。今もなお若い方々の、特に塩刈峠とかですね、有名な、あるいは道ありき、また氷点、そういうものを、若い方々にもぜひ読んでいただきたいと思いますが、そのように神様の御心がなるように、 先ほどのヨハネの福音書に戻っていただきますと、この11章の6節です。4節ですね、ごめんなさい。この病気は死で終わるものではなく、神の栄光のためのものです。それによって神の子が栄光を受けることになります。私たちが生かされて、そして今クリスチャンとして神様を礼拝している、今これは神を礼拝する、神様を礼拝している場です。神様、あなたの御心がなされますように。あなたの御心のうちにあって私たちが救いに導けられたことを本当に感謝をします。そのことを、感謝を表すことによって、その御心が今ここで表されています。それぞれの人生、どのようなことが経験に襲われるかもしれません。しかしどうぞ神様の栄光のためにいる全てのものが用いられるということを覚えていきたいと思いますね。そしてもう一つの御言葉、それは今日先ほど読んでいただきました、箇所でもありますが、その中の一つ、25節26節、11章の25節26節です。イエス様が、マルタとマリアのところにおいでくださった時、もうすでにこのラザロは亡くなっていました。4日も経っていたという他の箇所にも記されています。21節も見ていただきますと、マルタはですね、イエスにもうおいでくださった時に、イエス様に、主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。マリアも同じようなことをイエス様にお会いした時に言っています。ちょっと恨み事のような、なんで早く来てくださらなかったんですかということでしょうね。しかしこの時もですね、このイエス様は動じることなく、23節、イエスは彼女に言われた、あなたの兄弟はよみがえります。これはイエス様の御心がラザロを通して行われるということです。そうすると24節、マルタはですね、それは知っていますと、まあ教理として知っています、聖書の知識としては知っていますと彼女も答えました。それに対して25節26節、イエス様の大切な宣言がなされるわけですね。私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです、また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか。イエス様のこの25節26節の宣言は非常に大切です。先ほど挙げました生老病死の先にある命の希望がこのイエス様の言葉によって記されています。まあ今日ちょっと取り上げなかったんですが、この後の箇所で35節にですね、あの有名なイエスは涙を流されたと記事、ご存じの方も多いかと思いますね。ラザロの墓の前に来て、もう墓に納められてから4日も経っていた、その前にイエス様がお立ちになった時、このラザロの死をの現実を前にしてイエスは涙を流されたという、まあ印象的な記事も記されていますが、あえてそこはちょっと割愛させていただきます。ここでイエス様はラザロの死という現実を前にして、あなたの兄弟はよみがえりますと宣言されました。なぜですか。 25節、私はよみがえりです、命ですとおっしゃっています。主イエスの私は何々であるというのは非常に大切な宣言ですね。これは福音書の中でどうぞご覧になってください。私は門ですとか、私は世の光です、そのようなことをおっしゃっていますが、直接的に私はよみがえりです、命ですというのは、このそういう宣言の中で最も大切なところではないかと思います。イエス様によって命が与えられるということではないんです。イエス様ご自身がイエスであり、かつよみがえりなんだ。だからこの、あなたの兄弟ラザロはよみがえりますということを宣言してくださっています。主イエスご自身がよみがえりであり、命そのものであり、まさにそれらの源であるということをここで宣言してくださっています。そのことを証明することとして、今ラザロがご存知のようにイエス様によって墓の中から生き返ることができたということがこの11章の後にも記されています。でしかしそれは確かに奇跡であり、素晴らしいことでありますが、イエス様はそれ以上に26節、まあ、私はよみがえりです、命ですという25節の後半からですが、私を信じる者は死んでも生きるのです、また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。この宣言も非常に大切ですね。私たちによく言われる永遠の命、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。聖書で永遠の命と言われているものですね。ラザロが生き返る、墓の中から生き返ったということによって、この現実に見せられたことではありますが、もちろんこれは肉体的な命が永遠に続くということではありませんね。このクリスチャンの方ならもうよくご存知だと思います。この時ラザロは確かに生き返りましたですが、しかし後ほど彼自身もまた死を迎えなければいけませんでした。人間である限りそれはもう現実、免れることのできないものでありますね。だから永遠の命というのはキリストによる新しい命が与えられて生かされているという信仰を持って見る目ではないでしょうか。生老病死と言われるこの教えの中に、死で終わりではない、これだけでは死で終わりです、死んでしまえばもう終わってしまいます。しかしイエス様はこの死の先にある希望、いや死からよみがえる永遠の命が信じる者に与えられているということがここで宣言してくださっています。そして何よりも生きていて私を信じる者、私たちはそのように信仰に導かれています。永遠に決して死ぬことがありません。肉体の命でないことはもう言うまでもありませんが、神と共に生きることができる。それですからそういう点で肉体がこの今生かされている時であろうと、この命がいずれ迎えなければいけない死を迎えた時であろうと、永遠の命というのは死んだ後のことではないですね。肉体が滅びた後のことではありません。今キリストと共に生かされている、神様の御心がなされますようにという祈りがなされ、そして信仰を持って歩んでいる私たち一人一人にはすでに永遠の命が与えられているということも約束されています。マルタとマリアに言われて、あなたはこのことを信じますか、イエス様が語ってくださっています。今日改めて私たちはこのイエス様の呼びかけ、あなたはこのことを信じますかということを本当に受け止めて、はい信じます その辺にお答えいただければと思います。ラサロのことでもう一つ大事なことは先ほどから言っておりますが、実はラサロという名前の意味、これは、神が助けである、神様が私たちを助けてくださる、そういう意味があるんですね、ラザロ。ですからこれはあの昔のラザロと言われる具体的なこの昔の人物のことだけではありません。確かにこのマルタとマリアの弟でラザロという人物がベタニアにいた、ベタニア村にいたということは事実です。そして、死んだ後墓の中からイエス様によって生かされたということも事実でありますが、その話、いわゆる昔の話、聖書に出ている昔の奇跡の話ということだけではないんです。名前からして神が助けである、神様に助けられた人という意味から言うならば、私たち自身も神様によって助け出された、十字架の死による、イエス様の十字架の死による罪からの解放、助けをいただいたもの。パウロも言っていますように、私は罪の中にかつては死んでいたものなんだとも言われています。その死から生き返ることができた、新しい命を与えられた、罪が許されたということはそういうことなんです。今これはラザロのお話は昔の話だけではなく、今の私たちの話でもあるということは大切な点ではないでしょうか。私たち自身も罪の中から、罪に死んでいたものを生かされたものとして、今共にこのように神様を褒めたて、あなたの御心がなさいますようにという祈りが捧げられている、また神様に感謝と賛美が捧げられているということは本当に素晴らしいことです。これがまさに新しい命に生かされている、イエス様を信じて新しい命に生かされているということであり、今日イエス様のよみがえりを本当に記念する礼拝であります。私はよみがえりです、命ですというテーマが与えられました。主法の今週の聖句が挙げてくださっています。ローマ人への手紙の6章の4節5節を選ばせていただきました。もちろん他にも素晴らしい御言葉がたくさんありますが、最後にこの今週の聖句をお読みし終わりたいと思います。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも新しい命に歩むためなのです。ラザロが経験したこの死からの生き返りということを、私たちも罪から、本当に罪によって死んでいたものが改めて生きるものとさせていただいている、神様の恵みによって生かされている、イエス様の十字架と復活と、また昇天を毎週のようにこのように集まって褒めたたえることができ、賛美をし感謝を捧げることができる、そのような歩みを祈りつつですね、祈りつつ本当に続けることができれば、健康であっても病んでいても、戦いの中にあっても困難の中にあっても祈ることができます。そしてそれは神様の栄光を表すことができるということを今朝共に覚えることができればと思います。お祈りをいたします。イエスは彼女に言われた、私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか。恵み深い天の父なる神様、 イエス様の言葉を心から感謝をいたします。今あなたの御心が行われるように私たちが選ばれ救いに預かり永遠の命に生かされていることを覚えて感謝をいたします。あなたの言葉を信じます。これからの歩みをも守り導いてください。私たちに感謝と賛美とまた祈りを持って我々の生涯を全うすることができますように導きを与えください。岸和田北聖書教会、新しく山本先生をお迎えし共に宣教の御業に当たろうとしておられます。兄弟姉妹方お一人一人を祝福し豊かにお持ちくださり、この教会が世界の光、地の塩としての使命が果たされていくことができますように、山本先生ご一家の上にも神様の豊かな祝福がありますように、感謝をし主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。
それでは御言葉を感謝して賛美いたします。新聖歌の126、死を超えた方。献金は神への感謝を表すものになりますから、ご理解のない方、順序のない方が心が回っても横後ろに回してください。
最後のこの新しい年度の一番最初の私立礼拝を完成します。山本先生ご一家を迎えて礼拝できることを本当に感謝します。また1年の多くの間ともに支えてくださった辻先生を感謝します。私たちは神様の知ることや教えが分からない時があります。どうしてなのでと思ってしまうことがあります。でも、イエス様のようにあなたの心が叶うように祈り求めていくことができますように、あなたがどうぞ助けてください。今から献金します。どうぞあなたのご用のためにお使いください。イエス様の前のお願いします。
アーメン。
それでは立てる方はお立ちください。そして省令仕事構想で終わりたいと思います。
出ていきましょう。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。アメン。それでは、今日の特別歓迎の見事は一致しますけれども、南本先生を
学ぶ、ようやく皆様にお会いすることしました。福島からやってきました山本です。今日は妻とカメラです。福島県のいわき市から来ました山本でございます。12月の時にお会いした時はまだ一人しか来られたんですけれども、今日は妻と子供3人で来ました。これから皆さんと共に教会生活を進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、妻の知恵です。12月は多分皆さんともオンラインでお話する予定だったんですけど、電話に出れなくて失礼しました。引っ越し4月1日に岸和田市民になりました。慣れない生活ですけれども、皆さんにいろいろ教えていただきながらやっていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。山本麦ですね。4歳です。今月5歳になります。よろしくお願いします。
本来ですから、ね、今日から先生に、説教していただくんですけども、疲れ、いろんなものがあると思うので、今日、辻先生の方に、ちょっと伺っていただきます。来週
からは、山本先生に説教の登壇をお願いいたします。市の方の以外の報告、はい、ああ、は
い、全タイミングをちょっと先生に後で恐縮です。西村です。のぞみです。さっきまで見てました。次の6月で2歳です。まだ1歳だったんですかね。という状況です。名古屋に行って丸3年経ちまして、次4年目になります。だいぶ長くなりました。まだ多分、あと1年ぐらいいるんじゃないかなと思いますが、戻ってきたいとは言っております。去年はコロナの中で教会もすごく大変な中で礼拝維持できないような、維持というかいつものように集まってできない中で、本当に執事の方々すごく苦労をされたと思います。その中で母国で徴兵もあり、日常の礼拝先生で来ていただく、慣れていただくとか、本当にたくさんのことをされて、本当に苦労されたと思いますので、ありがとうございます。山本先生を迎えられて本当に嬉しいなというのと、名古屋にいて本当に、何もできないんですけど、北教会のことをいつも考えて、祈らせてもらっているということしかできないんですけど、たまにこうやって帰ってきて会えるのが楽しみでございます。はい、何かありますか。はい、よろしくお願いします。
また帰られるな、またよろしくお願いします。他に報告の方、州法以外ですね、地区教務の、平田教練の実の皆さんの平松さんが亡くなられたということで、またお呼びくださいますようにお願いいたします。はい、それでは司法の方に少し移動でしょう。はい、今日は教会の方というところですけれども、北教会の僕の機関が旧先生の説教から始まりました。次にわたるご奉仕を感謝します。本日より、山本氏ご一家をお迎えし、北教会の新年度がスタートです。教会の歩みが主によって守られるようお祈りしましょう。礼拝後は、山本先生、そして小田兄弟、森本姉妹、八木兄弟、総務会計の引き継ぎを行いますので、それぞれの働きが守られるようにお祈りください。今週のだって、お迎えの日水曜日は、朝の10時半から教会がありますので、よろしくお願いいたします。祈りの課題、山本氏の手話での生活が始まります。ご家族に主の守りがありますように。2021年度の教会の歩みのために高齢の方、体調の優れない方、礼拝に優れない方のために、世界で新型コロナウイルスの感染が収束するように、教会の上で感染が広がらないようにということで、どうかまたお願いいたしますようにお願いいたします。はい、
これなんか先に言ったらよかったんですけれども、来週イースターの文休を、子どもたちに持ちたいと思っています。礼拝を残るようにしてください。それと、今日は文休はないんですけど、ドンキーとパームの人はそこに集まってください。賛美練習します。
一番の2階の方に置いてあります、ようなもの があるんですけども、もしそれが必要であるならば、世界を使うではないかと思いますので、それで日本がレバーとの近くの人の人にお話ししています。それでなければ、一応礼拝を終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。